どこで切れてるか分かりませんが、再開しますが、まあ、心理シャーマンのニューヨーク近代美術館の個展は素晴らしいんですが、実はこれ心理シャーマンが、まあ、素晴らしい作品だっていうことをこう褒めたたえることは、実は日本の社会に歯向かっていることになるわけですね、
うん、
そのちょうど去年ですけども、去年 3.11 直後ですけども、美術手帳が、現代の巨匠っていう特集号、5月号をやりまして、そこに心理シャーマン入ってないわけですよ。だから日本の観客は心理観客というか、そこに集まっている、まあ、お名前言ってもいいですけど、まあね、言ってもいいんですけど、ずらっとまあそうそうたる人たちがいて、でその人たちが本当に全員で協議して決めているというものではないと僕は思います、事実としてはね、うん、まあ、中心の人たちがいて、ある意味でそれに付き従うという形で、その場合に問題はですよ、そういう場合に誰か誰々だからと、例えば中に谷川敦さんがいるから、あれは谷川敦が悪いんだというのは違うってことですよ、
うん、
つまり複数の人間が合議していると、そこにその、大文字の他者っていうか父が出現するわけですね、
うん、
でその人がだから誰というもんではなくて、
うん、
昔の柏谷哲夫さんの言葉で言えばミスター X ですけど、ミスター X が登場してくるわけです、うん、複数の人間の共同主観性として象徴界的な人物が登場してくるんですね、
うんうんうん、
でそれが集団というものなんです、
うん、
でそのそういうその父親が出現してきて、その人が心理シャーマンは排除しろっていうふうに命じるわけ、
うんうん、
ね、で心理シャーマンだけじゃないですけど、ジェフ・クンズも排除するし、
野村安政は入ってるんです
か？入ってないです。
それ
もちろん入ってないです、うん、村上隆も、
うん、
奈良道も入ってないですし、
そんな
人も入ってないです、
うん、
もうみんな排除しちゃうわけです、
うん、
で日本のいわゆるそのだから、今 ご病気で入院なさってますけど、藤原由美さんがこの特集号だとは言わなかったですけど、繰り返し日本の美術界は奈良道や村上隆はその評価しないんだっていうことをおっしゃってたんだけど、それは実はこの号なんですよ、
うんうんうん、
でそれはだから彼女は言ってないですよ、僕が勝手に言うだけですから、うんうん、彼女の責任じゃないですから、うんうん、彼女は奈良道さんや村上さんを、奈良道さんや村上さんをそれなりに追跡した素晴らしいブルータス特集号を作ってまして、あの号はもう本当に美しい号でね、
うんうん、
で 海外のキューレーターとか美術館の人たちのその長屋村上に対する評価を全部集めてきた本で、大変綺麗な号、あのデザインも綺麗ですし内容も綺麗なものです、うん、でそれはやっぱり非常に真摯なその藤原由美さんの取り組みみたいなものがあって、じゃあ藤原由美さんというのは一応 芸大の芸術学科出てるわけなの でその芸術学科出たそのまあそのじゃ、まあ、彼女は自分のことじゃない人というかじゃない人が非常に真摯に取り組んだ号なんですよね。で僕はあの別に僕個人で言えば村上さんや長澤に対してその否定的とか批判的なことはたくさんありますけども、まあ歴史一方で僕歴史家ですので、作家であると同時に歴史家ですから、美術史っていうものは非常に雑迫なものですから、僕はやっぱり90年代の代表的な作家として村上さんや長澤を削除するってことは僕はしないですよね、
うんうん、
アートスタディでも取り上げましたし、うん、僕はしません、そういうことは。だからもちろんその取り上げていく限界があるから、その、誰々を取り上げる誰々を取り上げないっていうことってのは起きるかもしれませんけど、その、まあ、日本の90年代を取り上げるときにそんなの無理というもんで、ところが日本の20世紀の20世紀美術の開古展の展なんかっていうのは、まあ、大きいものは3つ開かれましたけども、うん、3つのどれにも入ってないです、うん、でそれはアメリカの美術館がやった、20世紀美術の開古展とはやっぱり違います。
うん、
まずねフェアじゃないっていうこと、
うん
うん、全然フェアじゃないね日本っていうものは、
うん、
それはだからね、その父の名とか大文字の他者が出現してきた時に、それがだからフェアじゃないわけですよ、
うん、
フェアって原則がないわけだよね、
うん、
原理原則が、
うん、
嘘をついてはいけないとか、
はい、
フェアでなければいけないとか、
まあ、
ね、事実を事実として認めなければいけないとか、そういう原理がないわけだよね。
それは象徴界の欠如です。
少数、本当に欠如な、それは大乗仏教的ないい加減さなわけですよね、ご都合主義、いい加減さ、だからそれは、雪舟の展覧会やったって、国立、東京国立博物館にしても、京都国立博物館にしても、6割以上が贋作なわけですよ、贋作を並べて見せるんだから、でそこしかできないわけ、でそれをだから、松本清張さんの真贋の森という、短編書、どうもありがとうございました。
はい、
中で、
僕も言われて読みましたけど、あれはいい小説ですね。
いい小説です。もう非常に、まあ、その松本清張っていうのは非常に優れた人で、まあ、小説も素晴らしいけど、
ちゃんと分かってないと書けないですよね、その美術の裏事情っていうか、
そうです。
美術の何たるかを分かってないと、裏事情も書けない。
だって、真贋っていうのはさ、非常に重要なことなので、偽物いくら研究しても研究にならないですから、真贋を見極めるということは重要なこと で、でそのことを抜きにしてはその美術の制作というのはありえないんですが、まあ、それをだからないがしろにするわけね。で、それをさ、だから今いくら声を大きくして批判しても意味がないということです、だから福島原発事故が起きるわけ。だからアメリカに日本が戦争で負けるわけ、だって3000倍の軍事力の差があるのにさ挑むわけだから、あもすもないわけで、だからまあとにかく全部がそのなんていうかな、そういう愚昧さというか愚かさの上にその立ち上がってくるわけだから、一種のそのでもそれがさ、それが普遍性がないのかって言ったら、それが普遍性があるというふうに言えると思いますけど、つまり人間って根本的に愚かなんだと思いますよ。
まあ、それはだから、ね、小坂さんに言われて、まあ、古典を読むようになると、昔から同じようなことが起きてて、全然変わらないなっていう、
そう、
まあ、世の中いろいろ変わってますけど、まあ、変わらないところもあって、まあ、そのある種の人間の愚かさっていうのは変わらないわけで、まあ、愕然としますよね。
だからそうなの、だから今の日本だけが悪いっていう、その断崖っていうのは意味がなくて、その、まあ、そういうもんなわけだよね、
それはだから
そういうものと格闘していくときに芸術が立ち上がってくる面白さみたいなのがあるので、ね、苦しいことは苦しいけどね、そういうものと付き合っていく
のは ね、まあ、苦しいのはまあ面白いですよね、
ね、
これはどういう基準で切れちゃうの？
ここで止めればと思います。
はい、まあ、相変わらず取り留めもない、話で美術系ラジオは進んでおりますが、どこまで取れたかよく分かりませんが、とりあえず新日山の展覧会で、
はい、
まあ、大変いい作家で、
はい、
それとまあ重要なことは結論的に言うとですね、新日山の作品は森村康政さんの作品と全然違って、森村さんはどこを切っても森村康政さんでありまして、
だからその最初の作品ですよね、はい、学生時代に、まあ、彦坂さんに言われてみた、自分がない人っていう、
百滅王の作品ですね、
あれはだから、まあ、僕が見ても、まあ、それぞれ違う人に見えますよね、それはまあ、まあ怖いことでもありますよね。
だけどリアルな僕らなんだよ、
うん、
だって糸崎さんだってそんなのついこの間の糸崎さんと今の糸崎さん違うし、それで誰かと違う人と喋ってて糸崎さん違うわけだよ、
うん、まあそうですけど、
ね、糸崎さんの中にたくさんの糸崎さんがいて、
うん、
たくさん違う欲望がやって、
まあ
そんなものを変えるとさ、ほら変えるとなんだっけ、なんでしたっけ、
何ですか、
仕事がはかどらないって言ってたけど、
まあ、そうですね、
もう精進関係して不全をなすってね、
うん、
その一人になると、不全をなしてさ、
そう
そう、土地屋さんいないって言うとお菓子をバリバリ食ってるとかさ、
うん、
そういうふうになるわけだよね、
うん
うん、だからそういうふうにその一人の人間自体が実はその分裂してさまざまなことで統一的人格なんかさ、
うん、
統一的理性的存在なんてどこにもないんだよ、
うん、
ね、
うん、そうですね、
うん、だからそのすぐに忘れちゃうしね、なんか
そうです、
ね、さっきまで何してたんだっけと思ったよね。
それはね、僕らですよ。ひどいですね。
ひどいって。でもそれは、だから、新日山はそういうリアルな現実を露呈させるわけですね。
そうですね。
なんか、 すごく理性的存在で立派な人間であるかのように、人間とはさ、人間とはそういうもんなんだっていうこと自体をやっぱり解体してしまうわけで、だからそれが事実なわけですね。だから近代が語った嘘としてのその何、統一的人格っていうのはさ、そのやっぱりもはや無理が来てるわけだよね。ね。だから別に僕のブログでもそうですけど、もう本当に死に滅裂の思考
作、ね、だから責任っていうのはこれは大変なことで、全然違う人格、自分の人格で全然違う人格がしでかしたことも自分が責任を取らなきゃいけないんですよね。
もちろんそうですよ。だからそれは人のせいにできないわけですよ。世の中が悪いからとかさ、生まれた時がどうかとか、そういうの、それは全然
自己責任ですよ。あの時の自分は今の自分と違うと言っても、自分の犯した責任はさ、自分で背負わなきゃいけないから、あれはね、どこまでもついてくるんですよ。だからみんな簡単に逃げるんですよね。
でも逃げたらおしまいですよ。
うん。
処世術的にはね、
はい、
くねくね逃げない。
そう。
うん。自動車運転してて、交通事故で人を跳ねても、逃げたらおしまい。うん。逃げない。うん。たとえ酔っ払い運転したとしても逃げない。逃げない
ことは、逃げるとね、そう、逃げた自分の責任をまた自分が負わなきゃいけなくて、
だからやっぱり逃げたら、とにかく、なんていうかな、立場は全部なくなるわけなので、人間存在だから、お互いがあるから、事故で死ぬ人も、事故で跳ねる人も、おのおの責任はあるけども、
はい、
その、どうしても人間っていうのはミスがあるから、やむを得ないっていう問題があるんだけど、逃げるっていうのは話が違う。逃げるってのはまずい。あのね、たくさん借金作ってね、僕の世代の合唱さんたち見ててもね、どんな破綻状態になっても切り抜けていく人っていうのはね、そのコツは何か、絶対逃げない。これはね、もうそれは分かると簡単なんだよね。だからさっき彼書いちゃったけど、彼はほら、やっぱ他人に対してすごくデリカシーの高い人なんだけど、他人との関係っていうのは、だから彦坂的に言えば単純で、おはようございますって言えばいいっていうのがあるわけだから、そのこっちでゴミ捨てに行って人がいてさ、顔のよく知らない人なんだけども、顔を合わせばおはようございますって言ってさ、
向こうが、まあ、それだから小教会の一つの機能ですよね。
うん、それ向こうがおはようございますって言い返せなくても、それは向こう言わない向こうが社会性がないってことだから、自分は社会性を生きていくわけだから、社会性っていうのは実はその具体的な他人は関係ないわけです。おはようございますね、こんにちは、でお疲れ様でした、ありがとうございました、でなんか問題があればすいません、ね、謝って済むと思えば謝るんです。謝ってすまないと思ったら謝っちゃいけないわけでね、その見通しの中で、だから社会っていうのは具体的な他人を実を言うと相手にしてるわけじゃないんですよ。だから英語で言えば、ハワイユって言われてさ、今日は女房と喧嘩してか、で下痢もするし痔も痛いし、どうしようもないんだよなっていうのはさ、挨拶って言わないんですよ。そうでしょ、言われた方も困るわけですよ。そういうところじゃないね、そう、つまりね、I'm fine って言うわけだよね。だからそういうものだから、社会性っていうのはそういうもので、私性を抑圧して社会的一般性を生きていくことだから、でそういうことはそういうことって、だから認めなきゃいけないわけだよね。それ以上難しいこと言ってみてもしょうがないから、だからそのここ数日ですけど、私はやっぱり、一流性というか、まあ象徴会ですけど、最初の象徴会一流性ですから、一流、まあ象徴会ってのは一流性しかないって言ってもそんなに間違いじゃないんですね。
社会的理性領域
ですから、ただ勘違いされるとまずいのは、僕は社会的理性領域って言って格付けをしてるんじゃないです、あくまで1っていう数字で格付けしてるので、それがどうも社会的理性領域らしいと言ってるだけの話で、それはちょっと違うんですね。だからあくまでも一流ということです。一流って領域が持っているそういう抑制性っていうんですかね、抑圧っていうとちょっと言葉が違いますけど、抑制性みたいなものがあって、その中でなんていうかな、まあ、だから それでいいと言ってんじゃないんですけどね、僕はちょっとそこから先話は難しいんですけど、つまりそうとしか人間は生きれないわけなんですけど、でも それがゆえに実はたくさんの抑圧を生じて、でつまり人間という存在はもっと幅が広いので、たくさんの、その矛盾を生じるわけですよね。 だから社会っていうのはある意味の偽善の領域ですから、うん、ね、ハワイユーって言ったらファインって言ってるのは偽善なんだから、うん、でそういうことの矛盾を生じる中で芸術って成立していくので、うん、だから最近の彦坂理論で言いますと社会は芸術を認識できない、うん、だから音楽評論家とか美術評論家とかコンクール制度とかそういうのは正確な意味では芸術は認識できない、
うん、
だからその全くできないと言ってるんじゃないんですか、うん、全くできないと言ってるんじゃないですか、本質的にはできない、
うん、
だから、まあ、その辺で、うん、まあだから僕たちがもうちょっとお利口に動かなきゃいけないんですが、だから心理シャーマンの作品に関して言えばあれは非常に高度なものであって、
うん、
アメリカ社会は認識しているわけですが、
うん、
日本は認知ができないと、
うん
うん、だから美術手帳も、まあ、あれだけが美術手帳の全てだとは言わないですけども、うん、真面目な話、心理シャーマンが好きだというかさっきもちょっと見せたけど、あのお人形で除雪席むき出しにして老人の顔をした、
うん、
人形あれに大きな美術館常設展にしてますけど、
うん、
ああいう作品をいいってその言えるつまり美術評論家とか、うん、美術館の学芸員とか、うん、ちゃんと役職名がついてですよ、
うん、
この間の三田由里さんみたいにあの小都美術館学芸員三田由里ってもう小都美術館削ってくださいって言ってさ、そういう人な、つまりこう、うん、公的な名前がつくとさあれをいいとも悪いとも言えないじゃないですか、
うん、
なかったことにするっていうかこう、うん、返事をしないっていうの、うん、ね、保身でしかないわけですよね。だから判断が芸術的な判断が保身の問題になるわけでしょ、
うん、
芸術ってそう保身のために芸術があるわけじゃないんで、
うん、そうですね、そういう体得ですよね、
うん、
そうですよね、うん、だからちょっと話が違うわけだよね。だからまああの日本のコンクール制度の中にあれが出品されるとさ落とされるんじゃないですか、ね、
そりゃそうです
ね、なんだっけ、岡本太郎賞でも落とすしさ、
まあ そ, うですね、
うん、それからシェル賞でも落とすしさ、うん、どこでもみんな落とすわけですよ ね,
そうです ね,
ね、うん、どうですか、賞ももらってますけど落とされる、
そういう中で通っちゃうのもどうかっていうね、まあ、そんない
いかどうか、いやだけど糸崎さん通った時はほら誰だっけ、あの人がいい人ですよね。
誰ですか、
なんだっけ、
あの長野茂一さんね、
うん、長野茂一さんは素晴らしい、
う
ん、
そうですね、写真の方ね
素晴らしい写真家です、うん、もう日本の明治以降の写真家の中では傑出した人ですよね、うん、特に戦後で言えばね、うん、もう傑出してますので、うん、僕も大変尊敬する写真家で、そういう人が、まあ、あのみんながどうかなと思う糸崎さんを評価してるね、長野茂之さんと彦坂は愛通じるんだけどね、はい、はい、もう終わりましたね、
はい、終わります。